三崎英一郎の仕事の楽しさ研究所。
今日はよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。
最初にね、僕は取材を受けたんですけど、すごく気持ちよく喋って、なんか長く長いこと喋ってましたよね。
そうでしたっけ。でも本当に急なお願いだったんですけど、はい、どんな先生がいらっしゃるのかなと思ったら、ニッコニッコニッコニコした三崎所長がいらしてくださって、とても楽しく話を伺いました。
あれは新聞ですよね。
あ、そうですね、日経プラスワンという日経新聞の土曜版の取材で、
はい、でそれで取材依頼があって、うん、ノート術とかメモの話をしてくださいって話だったんで、それだけ話せばいいんだけど、大体僕は余計な話いっぱいしちゃうんで、ね、余計な話いっぱいしてて、なんか大丈夫ですかこれでみたいな感じになりつつ、なんか偉く書く人がインタビューをして、インタビューをするのを答えるんだけど、そのインタビューの仕方が上手い下手で全然ノリが違ってくるんですよね。でものすごくなんか気持ちよく喋って、あれこれでよかったんだっけみたいな感じの時はよくあるんで、で西川さんの時はそんな感じだったんですか。
ありがとうございました。
結構この仕事長いんです。あ、仕事の話を。
はい、ですね、考えてみたら2001年の9月にフリーになってますので、あ、ちょうど10年だなと思っていたところでございました。
はいはいはい、10年をじゃあこんな仕事をしてるからこんな上手に聞けるんですか。
あ、いやいや、まだまだなんですけれども、なんかちょうど10年前のことを今日ね、お話しいただいた時に思い出していて、結構とんでもないライターデビューをしたので、
とんでもない、
今すごく冷や汗を書いてます。
今更ながらに。とんでもないライターデビューって何ですか。
ですね、はい、もともと、はい、編集プロダクションみたいなところにいたり、はい、その後派遣でライターをしたりした時期もあったんですね。はい、全然フリーになろうと思った時につてもないですし、はい、まあ、ライターとしての実績もない状態だったんですけど、はい、でどうしようかなと思って、でちょうどその時に取り上げたかったのがサラリーマンの鬱の話だったんですね。でまあ、といっても経済誌にサラリーマンの鬱の話を掲載してもらおうと思ったら、はい、やっぱり企業取材をしなきゃいけないじゃないですか。でもいきなりライターの何がしですって言っても受けてもらえるわけはないので、100社ぐらいにいきなりアンケートみたいなものを送りつけて、御社のメンタルヘルス対策はみたいな送って、そしたら、まあ、通常はそういう捨てられると思うんですけど、うん、結構あれですよね、産業スタッフの方たちって優しい方が多いので、返事をくださる方がいらしたんですよね。で、その中で、まあ、特によく詳しく書いてくださった方に、うん、今でも覚えてますけど、ホヤってあるじゃないですか、ホヤ、はい、さんに取材をとても詳しく書いていただいたので、はい、取材をお願いして、はい、インタビューを受けていただいたり、はい、っていうようなことがあったんですね。あと、そのなんだろう、心理相談員の、はい、合宿講習みたいなのがあったんですけど、はい、全然私そんな心理相談員でも何でもないのに、はい、そこに申し込んでいって、はい、で皆さんと一緒にその講習受けたら、まあ、最後の晩にちょっととか言って、はい、なんか取材先を探してるんだったら紹介してあげますよっていうことで、はい、でトヨタの子会社さんで ICS 駅さんっていうのがありますけど、そちらの方をご紹介いただいて、はい、で作業員の方であるとか、はい、そういった鬱を患ってらっしゃる方に話を伺うことができて、はい、ようやく原稿が書けたっていう経緯があったんですね。
はいはいはいはい。けどあれですよね、普通でやるとなかなかそこには何でしょうね、大事な問題なんだけど、大事な問題だから、はい、自分のところでなんかやってることを大っぴらにしないところも多いですもんね。だけど実際にないことは絶対なくて、どこの会社も多分あって、多分どこの組織もあるんで、で
結局多分取材されてると多分そうだと思うんですけど、なんかどっかで掛け違えてるだけな感じがするんだけど、うんうん、人間ってここ絶対掛け違えるところがあるから、掛け違えたところがどこなのかがわからないと、でそれが掛け違えちゃってるから誰かが悪いわけでもないんだけど、うんうんうん、っていうのがなかなか大っぴらにしづらかった世の中だったところを、うんうん、多分西川さんみたいな方がこういろんなところでこう広報してくれることによって、多分最近はなんか僕が入社した時よりか全然やっぱそういうのを、はい、あのオープンになってきたような感じがします
ね。ありましたよね、はい、でもあの当時って多分あの皆さん組織の中で言いたいんだけど、それをこう誰に向かってあの、うん、話していいかっていうのは、はい、多分あの産業医の先生もそうだったでしょうし、はい、いろんな方たちが問題意識として持ってたと思うんですけど、はい、でそこであの、まあ、心よくやっとそこでお話しいただいたっていうようなことだったのかもしれないですね、
は
い、
それをなんか、フリーになって大変じゃないですか、うん、ただでさえ大変でなんかすごいスポンサーがつきそうな感じもしないテーマなのに、それをやろうと思ったのはなんでなんですか。
なんでしょうね、その後もですね、うつのこともやりつつなんですけど、はい、本当にこのなんだろう、枠からはみ出す仕事術じゃないですけど、はい、枠からはみ出しちゃった人っていうのを、はい、ずっと取材してきていまして、はいはい、例えばそれがまあ、うつって結局その会社の中の枠っていうものから、うん、だんだんその枠が人を支えきれなくなって出てきちゃった人っていうのがやっぱりうつになりがちだったのかなと今にしてみれば思うんですけど、それ以外にもそのまあ脱サラした方とかそういった方を取材していて、でそのうちに時間が経って不況になってくると枠から出た人じゃなくて本当にまあうつも増えてきましたし、非正規の方たちも増えてきたし、非正規社員の方も増えてきたし、もう会社っていう枠から出たというよりはこぼれてしまう人たちっていうのがたくさんたくさん出てきて、でその後はそういう方たちを取材するようになったんですね。だからもう本当にその先行きの保証もなくやっていることではあるんですけれども、もう関心の赴くままに。
ああ、そういうことなんですね。あ、でもね、僕今脱藩したので会社っていうね、はい、
そうそう、脱藩っていう言葉が、
はい、枠から出ちゃったんですよ。多分僕この本を書いたことが結構きっかけになってますね。
ああ、そうですか。
自分の中でやっぱこの僕の中の会社っていうその枠をなんか出ないといけないんだっていうことを、なんかこの本書いてる時にすごくなんか思うようになって、でタイミングだけは見計らってたんですよね。その辞める時に仕事で周りに迷惑かけるために辞めるわけじゃないので、だからそこを辞めるタイミングをすごく考えて辞めたんですけど、辞めてみたら世の中が随分変わって見えるってことが分かりました
ね。どんなところが変わりました？
僕が会社の中だけに行ったら、会社の中っていうのはやっぱその会社っていうのがそのだから脱藩っていう言葉を使ったんですけど、藩なんですよね。会社が何々藩、長州藩だったり、なんか土佐藩だったりって、そこの身分制度があって、例えば坂本龍馬は坂本龍馬が脱藩してもうやっぱり会えなかったわけですけど、将軍、そのね、殿様と会ったことないんですよね。僕らも会社行ったら会社の社長と会うことなかったりとか、こう上のヒエラルキーが結局藩と同じようになってて、例えば坂本龍馬って例えば脱藩してその明治維新を、彼の力でやってるわけですけど、大政奉還を考えて大政奉還を企画して実際に実行した最後の将軍、徳川の将軍とは一回も会ったことないですからね。そう考えるとなんか今僕らの中 の会社っていうのが藩になってて、で藩っていうのが昔はその不自由だったんですよね、藩にいるからいろんなことができない、例えば旅行できないとか、旅行するときに藩の許可がいったわけですけど、今会社っていうところがあるから会社の外の人と交流することができなかったりとか、 あのするのも一応こう縛ってるところがいっぱいあるじゃないですか。うんうん、だかそれをなんか出てみたら、あ、なんかそうか、これは藩だったんだってことに気がついて。
出てみたら気がつい
て。うん、で藩っていうのと同じなのは、脱藩するとすごい経済的にあの締め付けが来るんですよね。
はい、
あのも締め付けが来て、会社っていうことに守られて、経済的に結構守られてるのがあるんですけど、それがなくなるっていうところの、うん、あのそれは脱藩した時との龍馬と同じなんですよね。
はい、
他のスポンサーを探しに行かないといけないっていうので、まあ、龍馬の場合は龍馬をこう応援する人たちが、その藩を超えて応援する人たちがいたので、まあ、あの、ああいう大きな仕事を成し遂げに行くわけですけど、それを見てるとやっぱこれ脱藩なんだもん。でその時に龍馬が初めて作った株式会社が今藩になってるところがなんか皮肉だなと思ったんですよね。脱藩して龍馬は株式会社を初めて日本で作ったわけですよね。
あ、それが今度は、
そうそう、これが
一つの大きな藩になって
しまった。それが、そうそう、それが藩になって、その時龍馬が最初作った株式会社はそんな藩じゃなかったわ
け。そうですよね。何なんだろう藩って。どうして藩になってしまうでしょうね、私たちは。
そうだけど、それは組織は絶対にそういうなんか形で、株式会社自体もまあ言ったらそんなに歴史がないので、
はいはい、
そこを考えると、うん、その変わりがあって、それこそ江戸のその幕府も、
うん、
あの潰れた、その体制がおかしいと思って潰れたのは、うん、やっぱりその体制がやっぱだんだん自流に合わなくなってくるっていう、
うんうん、
だから今のその、今いろんな人、枠からはみ出た人をこう取材していると、うん、なんか時流がちょっとやっぱ変わってきてるなっていうところが多分分かるかなと思うんですけど、
そうですね、
だから僕も今ここに出てみてから、そうすると僕が辞めたって聞くじゃないですか、
うん、
で今日やっとハローワーク行けたんですけど、
はい、
ハローワーク行く暇がないぐらい辞めたって言ったら、三崎さんこの人だった方がいいよと、この人だった方がいいよって言って、うん、いろんな人を紹介してくれるんです。余計なお世話なんですけど、余計なお世話じゃなくて、ありがたいことなんですけど、そうするとなんかいろんな人と会わせてくれるんですけど、それはその班っていう枠で出たから、
うん、
逆になんかあこの人とこの人会わせた方がいいんじゃないのっていうので、こういろいろこう逆のチャンスもいただいたりとか、面白いあの話もいただくんですけど、それはやっぱその藩っていうのになっちゃってて、その箱の中の意識がすごい高いのかなみたいな。
そうですね、はい、なんか本当藩というか枠の中にいると見えなくなってることってきっといっぱいありますよね、
はいはいはい、
なんかあのねアントレプレナーの取材連載をしていた時なんですけど、はいはい、その IBM の営業部長さん、
う
ん、はい、40代終わりぐらいの方を取材したことがありまして、でその方がですね、あの40歳の時に、年末年の瀬かなんかに、まあ、除夜の鐘を聞いて、そこですごくこう自分の死を意識したそうなんですね、
うんうん、
でその前からまあちょっと胃がんを患ったりっていうこともあって、うん、その時はだいぶ回復されてたそうなんですけど、うん、それを聞いて、あ、自分はここの会社にいちゃいけないっていうことを強烈に意識されたそうなんです、
うん、
でやっぱ何かあのライフワークを追求しなきゃいけないっていうことで、うん、やったのがあのカレー屋さんだったんですよね。ですごいんですよ、その方のカレーって26種類ぐらいのスパイスをもうなんか引いて、はい、もうその組み合わせ、
はい、
ありとあらゆる組み合わせを試しまくって研究し尽くしたカレーなので、はい、それを食べるとそんな辛くないんですけど、
はい、
すっごい汗出るんですよ、毛穴も全開状態で、あの部下の方たちもそのカレー食べるとすごく元気になってて、評判のカレーだったんですけど、はい、それでお店を出されて、
はい、
でそれを食べて、あのお店の女性が、あの働いてた女性が妊娠されて、はい、だってちゃんと結婚してるんですけど、
はいはいはい、不思議な
あのちょっと結婚されてたんですけれども、ちょっとお子さんできなかったのにお子さんができたりとか、
はいはい、
でもう私もすごくそのカレーのファンだったし、カレーのファンだったんですけど、
はい、
お店出されて3年後ぐらいに亡くなられたんですよね、
はいはいはいはい、
で結構大手の食品メーカーさんから引き合いが来ていて、
うん、
あのこの商品化しませんかとか、チェーン展開しませんかっていう、
はいはい、
あのすごくこう前途洋々な感じだったんですけれども、
はい、
でもそこでなんか本当に枠を出た時に、
うん、
ものすごくその景色も変わったでしょうし、
うん、
なんか本当にその 自分のやるべきことって初めてスーッと見えてくるっていうか、うん、そういう方たちにはいっぱいお会いしたなっていう気がしますね、
うんうん、なんかやってみてるうちに何か分かってくるみたいなところが結構あんだなみたいなところは、
うん、
今こうやめてみて1ヶ月ぐらい経ちつつ、うん、思うようになってきましたけどね、うん、そうすると社外にいろんな人がだからその西川さんが取材でいろいろな人と会ってるのと同じように、うん、今いろんな人と会うようになって、
うん、
あなんか時流って変わってき自分の中でかなんか変わってきてんじゃないかなっていうぐらいのイメージでこう出たわけですけど、
うん、
そしてなんか人と会ってるうちになんかあ変わってんだなみたいなのがすごく感じるようになりましたね、
うん、
そういう意味ではこういうことをやろうかなと思ったのもこういうインタビューをされたりとかするときに、はい、逆にその西川さんからインタビューされてんだけどその時西川さん何やってるんですかとかってこういろんな人に話聞いてるわけですよね、
はい、
でこういうその著者の仕事をするようになって、うん、そういう他の会社の人とか自分との理解がない人の話を聞くことがよくたくさんできるようになってきて、
うん、
あなんかちょっと自分のやりたいことは今のその顔と会社にいる時だけじゃできないんだなっていうのがなんか分かってきたので、
うんうん、
あじゃあとりあえず出てみっかみたいな、
はい、でもその美咲さんはその出ていく力が終わりだと思うんですけれども、うん、
あ普通やめた方がいいですね
皆さんそんななんだろう私も含めて私も本当は出ちゃいけなかったんですけど出てしまったんですがそんなそのみんなが出ていって強くたくましく生きていけるわけではなくて、うん、でもだからといって、まあ、その今非正規の方たちとかで出てしまった方たち、
う
ん、その枠がだんだん本当に小さくなってますから、
はい、
出てしまった人たちがじゃあどうしたらいいの、うん、っていうこともありますよね、
うん、だから僕それがあるから、うん、もう一回就職しようと思ったんですよね、うん、
はい
要するにこのシステムの、うん金融的なこの縛りがなくなって縛りとかその保護がなくなって、
うん、
でそういう状況でだから転職活動するときは次の会社を決めてから転職移らない限りはかなり悲惨な目に遭うわけですよね、
うん、
そうすると仕事しながら次の活動をしてっていう、うん、なんか裏切り者みたいな感じに思われながら辞めないといけないし、
うん、
そうすると逆に情報も入ってこないわけですよね、
はい、
で僕みたいにこう辞めた後にこう活動してるとそれこそ辞めたっていうことが分かって、うん、辞めたのみたいな、
うん、
なんかこうじゃあこの人紹介しようかとかっていうのが出てくるんだけど、
うん、
こういう転職活動を隠してしないといけないじゃないですか、
うん、
裏切り者みたいになるから、
うんうん、
だからそう考えるとなんかそこのシステムを変えるようになんかできるためには誰かが人見ごっこになってなんかそれやらないといけないかなと思ってだから今公開してこういう活動をいろいろすることによってこういうふうなリスクもあるしこういうふうなことも分かるしっていうのでだからちょっと今日もハローワーク行ってきてハローワークってびっくりしたのが月収が課されるんですよ月収が課されて希望の月収も課されるんですよで希望の職種とか書かされて、
うん、
であじゃあ最初僕月収って書かされることあんまないので、
うん、
普段そのクレジットカード作る時とか年収書かされるじゃないですか、
うん、
だから自分の今のって書いてるとこで年収書いてたんですよ、うん、すっげえ多いですねとかって言ってそりゃそうだよそれ12倍してるじゃんみたいな
仕事してる
そしてハローワークって
そうそんであ月収なんだと思ってで月収だからあすみませんちょっと月収に変えますってそうそうで月収に変えかけ直して希望のやつも同じぐらいの額にして、
うん、
で出してでそこまで言われたから気になるからこれでこんな風に選んでくれるの探してくれるんですかって言ったらいや探しませんって言われて、
うん、
はみたいなえ探さないんですかみたいな自分で探してくださいみたいな、うん、これ何のために書いたのみたいなこれ登録って言われて、
うん、
こんな登録しなくていいじゃんみたいな誰も使わないんだったらと思ってびっくりしましたけどそのシステムは何なんだろうみたいな、うん、
でも本当当事者にならないと分からないことって多すぎますよね
そうだから当事者にならないと分からないことが多いので、うん、それはちょっと僕の中ではちゃんとこれから明らかにしていこうでその西川さんが、いろんなところのフィールドに行ってインタビューをしてやってるのを、うん、僕はインタビューじゃなくて、
うん、
自分で体験しようと思って、
うん、
まあ言えば実験なんですよ研究員だから、
うん、
自分の体で人体実験ですね、
うん、
っていうつもりなんですけどね、
うんうん、そうか全然話がそれちゃいますけど、
はい、
婚活の連載をしている時は、はい、なんだろう、お見合いパーティーみたいなものに潜入取材をしましたよ。
へ、楽しそう。
えらい目に遭いましたけど。
何番目ですか。
ま、そもそもなんでその婚活の取材をしたかっていうと、やっぱりほら、あの異性期の人とかの話に戻りますけれども、異性期の人とかだとやっぱりどうしてもあれじゃないですか、結婚しづらいっていう事情があったりするし、非正規じゃなくてもあの勝ち組社員じゃないとやっぱり結婚しづらいっていう事情があるんですよね。それであのそういう取材をしてたんですけどで実際にその潜入取材みたいなのをしてみると、やっぱりなんか初めて分かるんですよね、あのインタビュアーとして人に話を聞くじゃなくて、そこに行った時にどういうリアクションが返ってきて自分のどこがまずいのかとか分かりましたね。
なるほど、そこまで体張るんですね。小川さんもそこまで行かないといけないわけですよ、
ね、恋愛の本とか作った時とかは
来ましたか。
あのなんかいろいろやりました。
え、そういうの作ってたの、
うん、
何の本。
最後入って2年ぐらいすぐして作った本なんですけど、はい、それも、はい、でもその時どんなこと言われたんですか。あの話せる範囲でいいんですけど。
あ、そのお見合いパーティーですか、うんうんうん、だ言われたというか、大抵こう皆さんはなんかパステルカラーのお洋服とかを着て、うん、あのピンクのネイルとかをして、うん、あのいらっしゃるんですけど、仕事帰りだったんで、黒のなんか上下のパーツスーツかなんかを着て行ってしまって、すごい浮きまくっていまして、なんかとってもいるのが辛かった。
想像できます。
想像できますか。
なるほどなるほど、うん、自分はそこじゃないからね。
なんか話が逸れてしまいましたけど。
なるほど、う
ん、でも本当そうなんだろう、会社員にをやっていて、まあ、しっかり例えば結婚して家を持ってっていう、こうし普通の幸せっていうのがやっぱり日本人って刷り込みであるじゃないですか、うん、価値観が、うんうん、でもだんだんその昔普通だったものが今あんまり普通じゃなくなってきている、
うん
うん、そういう状況の中で脱藩ですよね。
うん、うん、変わるのは変わると思うんですよね、
うん、
だって龍馬の時はあのその言ったら口聞いちゃいけなかったわけですよね、
うん、
あの 上級の武士に対して下級の武士は口聞いちゃいけないとか、うん、同じ畳のような上がらせてもらえないとか、
うん、
そういうのがあったわけですけど、今じゃありえないわけですよね、
うん、
だけど少し前だったら多分ありえなかった日本の習慣っていうのもあるわけですよね、
うん、
だからそう考えるとそれは変わっていくんだと思うんですけど、うん、それをみんなが知らないと、うん、あ、それが違うんだってことも、例えば一番単純なことですけど、
うん、
あの僕は関西人だったんで、うん、納豆を食べるとかっていうのもすら、
うん、
いやそんなんだって食うもんじゃないとか思ってたりとかしてたのは、うん、それを知らないから、うん、その文化で育って僕は納豆食えないのは大人になっちゃってますけど、
うん、
けど別に納豆食べれるじゃないですか、
うん、
例えばけど今僕らだと豚肉いっぱい食べますよね、うん、豚肉いっぱい食べるけど豚肉江戸時代は一個も食べてないですから、
うん、
そう考えると今豚肉食べるのは当たり前で、
うん、
だけどそれは豚肉食べた人はすごい変わり者だと言われてたんですよね、
うん、
徳川の最後の将軍 豚殿って言われてたんですけどね豚大好きだったから、
詳しいですね。
そうそう、僕も豚殿って言われるじゃないですかね。
豚が好きだ
った。そう、豚が好き。
そうそうそう。だけどそれってだからそれなんか今だったらそんな豚好きだからって豚殿とは言われないと思うんですけど、だから豚好きだと思うんですけど、それはなんかそういうのってその誰かが知らしめないとそこって変わらないと思うので、うん、
そうか、枠というか歯の外に出てリポートされてる。
そうそう、レポート、そうそう、
体を張って、
はい、だから西川さんがこういろんなところで、うん、まあ、あの新聞だとか雑誌とかでそういう取材をして報道してもらって、僕らはまあ実地で何かできることはやってみたいなところで、何か少しずつ自由を変えていきたいなと思いますけどね、はい、こんな感じでまとめていいですかね。
はい、素晴らしい
というわけで、はい、じゃあ西川さんありがとうございました。
ありがとうございました。